ローマ人への手紙13章8節から14節。それでは御言葉をお読みします。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。今日はこのところから、今は救いが近づいている時と題して、説教に聞きます。今日から何度も申し上げていますけれども、教会の暦では大降節、アドベントに入ります。説教者にとってこのアドベント、もしくはクリスマスという時は、少し頭をひねらす悩ましい時期でもあります。今年は、去年はこうだった、今年は一体どこの箇所からアドベント、クリスマスの御言葉に聞こうか、よく開かれる箇所としては、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、やっぱりマタイの福音書が多いです。ルカの福音書も多いです。中にはやっぱりヨハネの福音書から、クリスマス、アドベントの御言葉が開かれることが多いです。私もですね、この2年間はマタイの福音書、ルカの福音書からアドベント、クリスマスの御言葉に聞いてきました。今年はどうしようと、これは結構本当に頭をひねらせるものです。ドイツの教会ではアドベントからイブの夕べ、イブの夜、クリスマス、クリスマス翌日までの聖書箇所、開かれる聖書箇所が6年分サイクルとなってすでに定まっているということを私は知りました。ですから A 年、B 年、C 年、D 年というふうに6年分、この年は第一手術はこの箇所、第二手術はこの箇所、第三、第四、クリスマス、イブの夕べ、イブの夜って、こう6年分が決まってる、定まってるというんです。で、これは歴史の中でアドベントの御言葉、そしてクリスマスの御言葉、よく語られ、よく聞かれ、よく吟味された聖書箇所をこうまとめたものと言われます。ただ単に説教者がその場しのぎといってはあれですけども、今年はもうこれでいこうなんていうことではなくて、歴史の教会は一体アドベントの時にどの御言葉に聞いてきたのか、クリスマスの時にどの御言葉に聞いてきたのかということにすごくこう集中して、そのようにこう6年サイクルの表がこうまとめられたというものです。そして今日の聖書箇所のローマ人への手紙13章8節から14節、アドベント第一手術にこの御言葉に皆さんは聞かれたことがあるでしょうか。ないですよね。けれどもアドベント第一手術、歴史の教会においてはこの御言葉がよく語られ、よく聞かれたっていうんです。私たちも今日第一手術、この御言葉から聞きたいなと思っています。 アドベントという言葉を毎年説明しています。もう皆さん覚えておられるでしょうか。この言葉は向かってくる、到来する。あちらのものが向かってくる、到来するという言葉です。何が向かってくるのでしょうか。それは神の子主イエスが向かってくるのです。ユダヤ人は旧約聖書に記された神の子がやってくる、神の子がやってくるという予言の言葉を聞きながらずっと主イエスを待ち望み続けました。そしてアドベント、待ち望む時を何百年も過ごしました。ユダヤ人にとってアドベントっていうのは、ものの4週のことじゃない。何百年という期間を彼らは過ごしてきた。そして今から約2000年前に神の子である主イエスが予言の通り実際にこの地上にお生まれになった。そして主イエスは私たちを罪から救うために十字架にかけられ、墓に葬られ、3日目によみがえって天に昇っていかれた。その時、主イエスが天に昇られたその場所で、天の御使いと思われる人が立って弟子たちにこう言ったというんです。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行くのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。御使いと思われる人は、主イエスがまた目に見える形でまたおいでになるのだと言いました。この言葉に、今という時がどういう時であるのかということがはっきりと記されている。今私たちのこの時代、今というこの時は、天に上げられた主イエスがまた来られる、おいでになるのを待ち望む時なのだというんです。ただ信仰生活をなんとか頑張って全うしようっていう時というよりも、主イエスが来られるのを私たちが待つ時、今はそういう時なのだと教えてくれます。ですから、アドベントというのはただのクリスマス前の準備期間、クリスマス前の4週の期間を表すだけではなくて、私たち教会が今どういうふうに生きるものであるのかということを表しています。12月だけじゃない、1月にも2月の3月4月1年中を通して、私たちの全期間をもって、実は主イエスを待ち望む教会、主イエスを待ち望む私たち、アドベントは私たちの生涯そのものとも言えます。今日から私たちは、その中でも特別にアドベントという時を過ごします。私たちはこのアドベントの期間、またおいでになる主イエスを今待ち望んでいる私たちなのだということ、心に刻みたいと思います。そしてまたおいでになる主イエスを待ち望むところにある慰めとか喜びとか励ましというのを受け取っていきたいと願います。今日開かれているローマ人への手紙は、紀元57年から8年頃に記された手紙と言われます。当時の世界の中心地、大都市ローマ。大東京の高層ビルを、に圧倒されるような、当時のローマも経済、科学、教育の最高峰が集まる人々を圧倒する都市であったと言われます。人々を圧倒する都市にある教会に宛てられた手紙が、私たちが今日開いているローマ人への手紙です。この手紙を記した伝道者パウロは、大都市にある特有のというんでしょうか、大都市特有のさまざまな価値観とか文化とか宗教というものがこう入り混じる中で、教会が惑わされないように丁寧に丁寧に福音の真理を語っています。人の罪とは何なのか、キリストとは何なのか、救いっていうことは何なのか、さらには 福音を信じる、福音の内容だけではなくて、福音を信じた者はどう生きるのかということも、このローマ人への手紙には書いてあります。それが12章から記されている。12章をぜひお時間あるときにお開きになっていただけたらと思いますけども、そこではまず自分自身を神に捧げる、そういう礼拝の生き方をしなさい。福音を信じたキリスト者は自分中心の生き方をやめたんだ。あなたを罪から救い出してくださった神を中心とし、神に向かい生きなさいとこう語る。さらに13章では、福音を信じた者として社会での義務をはっきりしっかりと果たしながら生きなさいと語られています。教会のことだけ一生懸命、社会のことは置いてけぼりじゃない。社会においてもしっかり生きなさいとこう語られる。そして今日の箇所、13章の8節からは、社会にあって愛を行い生きなさいとこう語られるわけです。誰に対しても何の借りもあってはいけません。あらゆることで借りを作ってはならない。まず借りを作るなっていう。なぜなら、貸し借りをすると、その貸し借りの間でギクシャクした人間関係が起こる。もしくは貸し借りをすることで自由に愛することとか、自由にその人と接することができなくなっていく。いつまでも借りがあると、貸した人との関係は当然、ぎこちなくなるものです。貸し借りをするな。でも一つだけ例外がある。それは、愛することだ。愛することにあって、愛されることにあって、愛し合うことにあって、いくらでも貸し借りがあってもいい。これは、いくらでも貸しなさい。いくらでも貸していきなさい。なぜなら、愛するということはこれ神の律法にかなうことだからとパウロは言います。今日聖書を開くと、旧約聖書のモーセの十戒の後半の部分が記されています。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならない。これは旧約聖書の時代、ユダヤ人の社会の中にあって、いえ、これは今も今日も通じるものですけども、社会の中でこのように生きなさいという生き方を問うものです。十戒だけでなく、他にもたくさんある神の律法あるけれども、そこにはたくさんある律法があるんだけども、そういう一つ一つの根本にある、そういう律法の一つ一つ根本にある一番大切な本質と言われるものは一体何なのか。それは、神の律法は私たちに何を求めているのか。それは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。ここに集約する、要約できる、あらゆる律法の教えの根本、本質、それは隣人を愛し生きる、社会に愛しその人を愛し生きる、より好み好き好き、好き嫌いではなくてその人を愛し生きる。福音を信じ生きる者にとって、神の民として生きる者にとって何を大切にされてきたか。旧約聖書でもそれは、隣人を愛し生きるってことが大切にされてきた。そして今、このローマにおいても、また私たちにおいても、福音を信じるキリスト者は今、隣人を愛し生きるっていうことが、これ大切にされている。これが神の御心である。このローマ人への手紙を記したパウロには、これ一つの確信があったと思います。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。愛は律法の要求を満たすものです。満たす、満たす、満たすとこう言葉が続けられています。この言葉は律法を 完成したとか、立法を成就したと、そのようにまた言うことのできる言葉。神が与えられた立法を完全に全うしたという言葉です。皆さん、そんな神の立法を完全に全うする方、ここで思い起こすのは、やはり主イエス・キリスト以外にはありません。主イエスは、私たちと違い神の立法を1から10まで、一つも欠けるところなく守り抜かれ、生き抜かれた唯一のお方。立法を完成させられた、全うされたお方です。パウロの一つの確信はこれです。福音を信じたあなた方は、立法を成就されたキリストと結ばれているのだ。福音を信じ、主イエスを信じた私たちは、立法を成就されたイエス様と結ばれているんだと聖書は言っています。一人で生きているんではない。あなたと共に主イエスが生きておられる。あなたのうちに主イエスが生きておられる。こう言うんです。私たちのうちに立法を全うされた、立法を守り抜くお方が生きてくださっているというんです。私たちの内なる肉なる思いはこう言います。そんなことないよと。私たちのうちの罪なる声はこう言います。そんなに私は愛せないよと。しかし、神の言葉である聖書はこう言います。あなたのうちに、隣人を愛し抜かれた主イエスが共に生きておられる。あなたはそのお方と結ばれていると。教会で互いに愛し合うだけじゃない。そういう縮こまった群れではない。私たちは社会に出てもなお、私たちを愛さない者を愛することができる。なぜか、あなたに愛する者が力があるんじゃない。私たちのうちに隣人を愛し抜かれた主イエスがおられるからだ。私たち教会のうちに主イエスがおられるから、社会での義務を全うしよう。何よりも神を礼拝し生きよう。私たちのうちに主イエスがおられるから。主イエスがおられるから。これがパウロの一つ確信ではないかと思うのです。大都市ローマ。経済、文化、宗教の中心地と言いました。おそらく非常に複雑化した社会であったかもしれません。そしてそのことは今日の日本、私たちの社会とも重なる様相であったかと思います。私、金曜日にですね、お茶の水のクリスチャンセンターで、少しちょっと気になるこう研修会があったので、少し行ってみました。もう私、白いに来て3年間、そういうことでですね、都内に行ったの初めてかなっていうぐらい、あんまり出なかったんですけど、今回は行こうと思ってこう行ったんですね。とってもセミナー自体は良くて学びになりました。もう朝じゃないですね。午後の3時から夜の8時半ぐらいまででしたけども。お茶の水って都会なんでしょうかね、私からする。都会だと思いますか？お茶の水は都会。あ、よかったです。お茶の水大都会で私は圧倒されました。よかったです。あれは都会じゃないと言われたら私はちょっと大都会に行ったらやばいなと思うんですけども、本当に高層、まあ、やっぱり大きなビルに囲まれて、ちょっと空が見えないっていうのは、こういうことかなっていうぐらいやっぱ狭い。そして人がたくさんこう行き来して、あれはスクランブル交差点っていうのか分かんないんですけど、お茶の水駅前の交差点っていうのはもう入り乱れてる。いや、すごいとこに来ちゃったなと正直思いました。本当にこう複雑化するこう社会、そして、まあ、複雑化する道はどうでもいいんですけども、とにかく私たちの生きている社会っていうのは非常にこう今複雑になって、多様な価値観があって、多くのなさなきゃいけないことがあって、そしてそれに伴って 本当に忙しい時代であると思います。でこういう社会の中で神を礼拝して生きるとか、社会的な義務をしっかりと果たして生きようという誠実さとか、隣人を愛して生きようっていう、こういう神の言葉はどこか軽んじられる事柄として扱われるんじゃないか。複雑、多様、多忙化する社会、これ学校でも言えるかもしれない。今の子供たち本当に忙しいと思う。そういう中でこう神の言葉ということに耳を塞いで、むしろ神じゃなくて自分自身にどんどん没頭させていくというのが今日の時代社会ではないかと思うんです。他者を愛する、他者のためになんてする暇があるんだったら自分を磨く時間としたい。自分のために何かしたい。神を礼拝する時間があるんだったら自分のためにこの時間とお金を使いたい。社会における義務とか誠実さが問われますけれども、どこかなあなあになっていく。これはテレビ見てると本当に分かってきますね。廃棄したとか、納めてなかったとか、本当にいろんなことがなあなあにされている時代です。こういう社会で私たちは無自覚に、静かに、私たち自身を神ではない、自分へと没頭させていく作用の中でこう生きている。今日このローマ人への手紙を通して私たちに、神様はそれに対していな、ストップとこう語られている。どのような社会の中であっても、私たちは一見地味とも思える社会の一般常識とか社会の価値観からすれば、そんなに大切にする必要ないよな、適当でいいんじゃないのって思われるような礼拝すること、責任を全うすること、そして隣人を愛するということ、このことに社会は軽くすれば軽くするほど私たちはそれを重く受け取っていく、大切にしていく。福音を信じる私たちのうちにその主がおられるからです。隣人を愛し抜かれた主イエスがおられる。神を礼拝し続けた主イエスがおられる。主イエスは社会的なこともしっかりとなされたと私は思います。カエサルのものはカエサルに返せと言われた主イエスです。私たちはこの主イエスとともに、主イエスが私たちのうちにおられるからこそ、この時代も礼拝に生きる、社会的な義務を果たし生きる、隣人に愛を行い生きる、これを今私たちの生き方なのだ。それもパウロは あまり悠長なことは言っていない。そのことを今そのように生きなさいと言うんです。今です、今すぐです、ここからすぐそのように生きなさいという。あなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚める時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも、今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。11節の御言葉です。アドベントの心を私は作る言葉だと思います。今神への礼拝、義務を果たし、隣人を愛して生きる。今そうして生きるのは、あなた方は今がどのような時であるか知っているからだ。今は眠りから覚める時刻がもう来たからだ。夜は終わった。朝が来たからだ。12節に、闇は深まり、昼は近づいてきたと言います。私はあまり遅くまで起きていることができませんし、朝早く起きることもできませんので、朝日を見るってことはあんまないんですけども、皆さんはいかがでしょうか。夜の終わりというのは闇が最も濃くなる時だと言われます。私ちょっとそれまだいつか体験しなきゃならないなと思うんですけども、皆さんご覧になったことありますか。夜の終わり、朝の始まる直前が一番暗いんだって言うんです。闇が深まる。そしてでも闇が深まったということは、 もう朝が来る、朝が来た。十二節の闇は深まり昼は近づいてきたというのは、これもう大げさな言い方すると時代が変わったよっていうことです。夜とか闇の時代は終わったよっていうことです。今はどういう時代か、昼の時代だ、朝の時代だというんです。パウロは今この時が朝なんだ、明るいんだということを描きながら、私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのです、今は救いがもっと私たちに近づいてる明るい時なんだという。私たちのうちに罪からの救いを始めてくださった、救いの光を灯してくださった主イエスが、私たちのこの救いを完成させるために到来する時が近づいている、今はその時だ。それはまだまだ先っていうことじゃなくて、闇の時代は終わって昼が来てるんだよという迫りです。今は朝だ、昼だ、救いが私たちに近づいている時なのだ。この時をあなた方は知ってるだろう。ですから今、闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけなさい。今日私たちは本当に聖書の中にあるこう悪徳表というか悪いリストのことを目にしています。先ほどの10回の後半の部分もそうです。盗んではならない、勧誘してはならないと。また今日もう一つ私たちにとってなるべく見聞きしたくないような言葉が並べられる。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬み。13節で挙げられているこれらをパウロは闇の技だという。でもこの闇の技っていうのは当時のローマにおいて特別な悪のリストというか、特別に悪いということではなくて、日常的にこういうことが行われていたっていうんです。いわゆる遊興の話、泥酔の話、淫乱の話、公職の話、争いの話、妬みの話なんてのは、ご近所がしてたらそんなのよくある話よねっていう済ませられるものだった。そういう社会だった。そしてこれらは一言で言うなら、自分の欲望を満たそうとする、自分の欲望のために心を用いるものだった。パウロはこれを闇の技と見るんです。皆さん、今はどういう時でしょうか。今外の明かりが照ってきた、雲に覆われて太陽の光がこの地に届かなかったけど、今光が外を照ってきた。今は朝だ、昼だ、光の時だ。この時闇の技、自分の欲望を満たそうとする技を脱ぎ捨てなさい。私たちがこれまで生涯において来続けてきた自分の欲望を満たそうとするその何かを手放しなさい。私たち一人一人にとってそれは何なのか。しかしそれを今日神の言葉はストップ、いな、脱ぎ捨てなさい。朝であり昼である今、それらを脱ぎ捨て光の武具を身につけなさい。主イエスを着なさいと語られているのです。ある説教者がですね、この主イエスを着るというところでこんな言葉を言っていました。これ古い説教者なのでこういう言葉なんですけど、キリストは我々の晴れ着であります。晴れ着を着てドブさらいをするものはないであろう。 晴れ着っていうのは今でいう何でしょうかね。印象としては私は一長羅みたいな、私勝手に想像したのはもう結婚式のタキシードのようなものかなと思ったんですね。結婚式のタキシード着ながらドブさらいしてる人見たらちょっとギャグですね。ちょっと何してんのあの人って思います。さらに、いやそれもっとひどいと思うんです。タキシード着ながら私がここに来て四式してたらどうですか。先生どうしちゃったのって思いますよね。今は昼の時、朝の時、そして私たちは主イエスを着ている。その私たちがドブさらい、闇の技などしない。パウロがここで問うのはふさわしく生きなさいということです。救いの完成のために来られる主イエスを今待ちながら、主イエスを着る私たちが夜の技、闇の技に手を染めることはふさわしくない。福音を信じた私たちは光に生きるものか闇に生きるものか、そして今というのは光の時か闇の時か、あなた方は知ってるはずだ。知っているなら今どういう時であるかを心に刻みながら、今どう生きることがふさわしいのか覚えなさい。13節の昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。これがパウロの勧めです。いや、パウロを通して主なる神様が語っておられる勧めの言葉です。パウロは福音を信じたキリスト者に、あの大都会ローマ、そして複雑化したローマの中にあって、そこの中にある教会にこういう救いの恵みをいただいた者として、光の子供として、昼の子供としてふさわしく生きようではないか、難しいことを言ってるんではない。今は昼だ。あなた方は主イエスを着ているんだ。それにふさわしく生きようではありませんかと。福音を信じる私たちのうちに律法を成就されたキリストがおられます。私たちはキリストを着ています。そのキリストを着た者にふさわしく生かされながら、また私たちも生きようと決断していきたいと願います。今は救いを完成させるために、やがておいでになる主イエスが近づいている時です。いつ来るのかと気になる方もおられるかもしれないけれども、それは私たちには知らされていない。主イエスがいつ来るのかは知らされていない。しかし聖書がはっきりと私たちに語ることは何か、それは主イエスの再臨は近い、もう近づいている、近づいた、主イエスは確かに来られるということです。私たちはこのアドベントの時、これを信じて生きる。アドベントが終わってもこれを信じて生きる。主イエスは近づいておられる。主イエスは来られるのだと。主イエスの到来を待ち望むアドベントの言葉を今日心に刻みたいと思います。あなた方は今がどのような時であるか知っています。今は救いがもっと私たちに近づいているのです。昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。祈りましょう。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。天の父なる神様、あなたが この礼拝において、この御言葉を通して御霊なる神によって私たち一人一人に語りかけてくださったことを信じます。主イエスを待ち望みながら、今も私たちはその心において主イエスを着ながらも、私たちのうちに闇の技が働きます。自分の欲望を満たそうと肉に心を用いることがあります。しかしどうぞ、今がどのような時であるのかを私たちにいつも気づかせ、私たちをそこに留めてください。今は光の時、昼の時、朝の時、また私たちは主イエス・キリストを着た。闇ではなく昼の技、朝の技に、それは主イエスの言葉に生きる技に生かしてください。クリスマスの近づくこの時、ますます私たちがアドベントを覚えながら隣人を愛することに、また神を礼拝することに、自分のなすべきことをしっかり果たすことに、それをなしてくださる主イエスが私のうちにいることを信じて、日々歩ませてください。どうぞアドベントの心が私たちのうちに形作られていきますように。再臨の主イエス・キリストを待ち望みます。主よ、来てください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。